Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年11月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは作家の嵐山幸三郎さん、その後編です。嵐山ワールドの真髄に迫ります。
Let's get knowledge with fun。
山田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは作家エッセイストの嵐山幸三郎さんです。膨大な知識を持って文人を切るというスタイルは、幸三郎さん武士といった感じもありますけど、文人悪食などの流れもね、そうですけども、まあでも時代的には明治大正昭和、この辺の時代のこだわりっていうのはあるんですか？
そう、調べていくとね、早く昔になればいいと思うんですよ。
早く昔になればいい、
そうです。
というのはどういうことですか？
昔がいいんですよね。で、僕は未来っていうことを言う人を信用しないんです。
はい、未来と口にするやつは信用ならん、
う
ん、
昔未来学者ってのはいたでしょ。あれみんな絶滅したでしょ。未来のため とかいうのは政治家の綺麗事であって、でね、あることはもうみんな昔にあるんですね。そうするとどうしてもやっぱり昭和はどうだったかって調べる、それで大正はどうだったか、で明治はどうだったかというふうにどんどんどんどん昔のことへ、過去へ興味が行くわけですね。
どんどん遡る、遡
る、だから早く昔になればいいと思うんですよ。それでいろんな文献を調べてね、昔の雑誌とか、文藝春秋の昔の文藝春秋とか、昔の中央公論とか、昔の雑誌を古書店一行って集めてきては、いろんなそういう原点といっても、その私は雑誌に当たることが多いんです。
いわゆる硬い感じの全集とかではなくて、
はい、で全集になるとね、そういう部分は余計な部分だとして落とされちゃってるんだよね。
ピュアな部分だけが。
ピュアな部分だけが。だけど実はそうでなくて、女性とのスキャンダルとか、何を食べたとか、それから背がどれぐらいだったとか。
かなりゴシップ的な感
じの。そう、ゴシップ的な。そういうものは、その作品には関係ないとされるけれども、実はそういうものの中に真実が隠されてる。それが面白いですね。
なるほど、なるほど。
雑誌は消費されるもんですから、雑誌とか昔の新聞とかね、そういうデータを調べて、それで行くとどんどんどんどん、昭和より大正、大正より明治っていう、明治より江戸っていうふうにどんどんどんどん昔へ、夢は昔へ遡るわけです、
ね。ああ、なるほど、そうなんですね。で、そうするとでも、その答えはじゃあ昔にあるということなわけですね。
勘で昔にあると思って、いろんなものをこう、本を漁っていくわけですね。例えばね、僕はしょっちゅう旅行してるんですが、はい、夜車なんか乗るとね、こう電車は前へ前へ進むでしょ、だから自分はどんどん前へ前へと進むんだけども、頭の中は後ろへ後ろへと下がってる。昔のことを思い出すんですね。あ、小学生の頃はこんな夕焼け見たなとか、それから、中学生の時はこんな野原でみんなと取っ組み合いの喧嘩したなとか、つまり、旅をしていると体は前へ前へ進むのに、思いは昔へ昔へと戻っていくわけですよね。そういうことあるでしょ、
はいはいはい、
それと同じだと思うんですね。でいろんな本を読んだり調べたり、表現していくということは、昔のことを調べていく、わけですよね。だけど例えば今だって今こうやって今僕が話したってこの瞬間は1秒後にはもう昔になってるわけです。
ああ、そうですね。はい。
ね。過去になってますね。今の瞬間ってのは常にザーッとものすごいスピードで昔へ遡って、昔へ向かってるわけですね。その昔が楽しいんですよ。だからこれから起こる未来という不確かなものに対してね、それは未来がどうなるかって興味あるけれども、それを予見したり、何々をこうするといいと政治家のようにスローガンを上げたりするっていうのは実に馬鹿げたことだっていう、するのが私の整理なんですね。
なるほど、なるほど。ああ、そうですか。 で、まあ、今、旅の話も出ましたけど、まあ、旅も本当にいろんなとこに行かれてるかと思いますが、最近のベストジャーニーというのは、どの辺になりますか？
あ、最近はね、昨日、新潟行きましてね、はい、上越ってとこでね。
またすごい最近ですね。
行きましてね、はい、釣りやってきて、はいはいはい、タイと、メバルを釣りました。
あら、そうですか。釣果かなりあり。
ありましたね。今の、ちょうど、今頃の、日本海はいいですよ。
ああ、そうですか。
透明で。なんかね、
うん、
太平洋の明るさと違ってね、照明っていうのかな、なんか月を塩漬けにして、月を一個海の下にずーっと沈めたんじゃないかと思うよ、ね、そういう、なんて、絵も言われぬ、静かな美しさがあって、で、そこに船を出してね、
はい、
マダイを、7枚釣りました。
あら、7枚。また大量でしたね、それはね。でもそのマダイは釣られて自分で食するんですか？
はい、そうです。
あ、そうですか。
湯引きにしてお刺身にしたりね。だから僕は大体開きにするんです。干物。
ほ
ー。マダイの干物なんて。贅沢でしょ？
贅沢ですね。いやー、しかもこれ自家製で。そう。やるわけですね。
海の上でね、まず鱗を取って、それで背開きで、開いて内臓を出して、で海の水を汲んで海水ね、
はい、
海水をバケツに汲んでそこに一つかみの塩をポトンと入れるんですよ、だから海水よりちょっと濃いぐらい、そこに30分ぐらいつけるんです、
はい、
それで塩味が染みた頃に、今度船の上にこう干すわけです。
ほ
うそうすると、大体、沖で釣ってますから、帰ってくるときにはもう干物ができてる。
もう一夜干しならぬ。
船上干し。
船上干し。しかも数時間干しぐらいの。
そうです。
感じなんですね。それはでも、美味しそうですね。
これはもう最高ですよ。
いやいやいやいやいや、それはまた、ちょっと、垂涎ものですけども。でもやっぱり、その、最近食べたもので一番うまかったのは何ですか？
だからそれでね、鯛茶漬け。その鯛をね、
はい、
3枚におろして、で、皮を残して、はい、それで、湯引きするんですね。熱湯を皮にジャーッとかけると、
はい、
チリチリチリっと、こう、皮が煮えるわけですね。それをお刺身に切って、で、ご飯の上に乗っけて、ごまと、白ごまと、
はい、
わさびと醤油をつけて、お茶をザーッとかけて、食べる。
鯛茶漬け。
鯛の茶漬け。
鯛茶漬け。しかもそれも自分で釣った魚でと。
そう。
いうところなんですね。
そうです。
あらら。じゃあ鯛茶が、とりあえず今のところ、最近では一番美味しい。
それが、だから今朝食べてきた。
またそら最近ですね。そうです。でもそのご自分で作る以外にもお店で召し上がったりとかもするわけですか？
例えば銀座ではね、
はい、
銀座4丁目の築陽亭っていううなぎ屋さんがあるんで、ね、
はい、名店ですね。
古い名店ですけど、そこはまあうなぎ屋だから、うな、かば焼きが美味しいんだけど、実はそこで鯛茶。
おぉ、うなぎ屋であえて鯛茶。
そうそうそう。
あら。
だから、そこ行って、鯛茶って頼むのが粋なんだよ。
そうですね。かば焼きじゃないぞと。鯛茶なんだと。
それで鯛茶セットが出てきてね。
あら。
で、ビールの、まあ昼だけどね、ビール飲んで、お刺身がある
ん
でしょ、それでお刺身3切れぐらいでこう、ビール一杯飲んでね。まあ友達と行くから2人でしょ、
はい、
それで半分残ったのを、こう、シャクッとこう、食べて帰ってくるってい
う。いや粋ですね、またこれが。しかもそれをうなぎ屋でやるってとかね、かなりいいですけどね。そうですか。まあでも、そういった食、旅、本当にね、楽しまれてるということがよくわかるんですけど、それぞれ、じゃあ、食、旅、嵐山流の楽しみ方の極意とかっていうのはあるもんですか？
美味しいものは自分で作るっていう考え方ですね。
自分で作る。
だから僕は素人包丁ですが、お店のものはもちろんプロで美味しいんだけど、でもね、寿司も凝って、銀座の寿司を、高い店をすべて食べ尽くして、寿司問答って本も書いたんですが、その次に来たのは、自分で釣ってみないと分かんないよね。マダイでも、シマアジでも。だからその先に行くと今度釣りが待ってたんですね。
ああ、なるほど。あ、順番的にはそういう順番なんですよ。
だからやっぱり、食べたいっていう気持ちが先行して、釣りに行ったっていう。だからよく釣りでリリースする人がいるでしょ？
はいはいはいはい。
鈴木なんか。
キャッチャンリリース。
ね、だからもう僕はリリースするっていうのはね、食べるためにするんだからね。
それはもうありえない話だ、なるほど。
だから食べるために釣って、で自分で料理するってことですね。
なるほどね。そうですか。旅に関しての、 楽しみ方、極意というのはどうですか。
旅はもう1年のうち半分旅してますから、うん、なんか旅が日常になってるんですね。だから帰ってうちに帰ってくると新鮮でね。僕みたいにしょっちゅう旅してうちにいないとね、うん、離婚しないですよ。
なるほど。そういうことにもなってくるわけですね。うん、そうか。
定年の夫が嫌われるのは、うん、家にいてべったりいるからね。邪魔になっちゃうんだよね。
だから濡れ落ち葉呼ばわりされちゃう。
そうそうそう。
わけですね。
うん。出てけばいいんですよ。夫もどんどんね。
なるほど。その辺もじゃあ、円満家庭の秘訣だったりもするわけですね。Let's get knowledge with fun. さあ、そして、嵐山幸三郎といえば、やっぱり、外せないのは不良ということになってくると思いますけど、不良ですか？
不良ですね。
不良ですか？
昔はね、みんな不良少年だった。で、ただね、不良少年っていうのはね、弱い子もいじめない、うん、それから今例えば高校時代の同窓会があるでしょ、
はい、
で会って元気がいいの連中はみんな昔不良ですよ。
ああ、悪だったやつが元気がいい。
ね。うん。どうもそのようなね。うん、それが気がついて不良中年というのを本を書いて、これはものすごくヒットしたんですが、もう私はもう、今やもう65ですから、不良じじいですね。老いて狼。
老いて狼。うん。老いてなお狼。うん。
だから僕なんかの世代はね、戦争中に生まれて、うん、それで食べ物がない。飢餓の少年、
はい、
それから20代はイカれる若者たちって呼ばれた、うんうんうん、でそれが不良中年になって、うん、で今になったら今よく言うなんていうの暴走老人っていうのが、ね、あの本面白いですよ、はい、であの本読んであこれは俺だなと思った
そうですか、うん、もう切れて怒っちゃうしみたいな
切れて怒っちゃってね何があるんだか分かんないっていうね
じゃあ本当にもう血は濃いままなんですね。ずっと。
だからなるべくね、うん、切れないように切れないようにってしてるんだけど、それでもやっぱり切れちゃって。
そうですか。
だけどまあ訓練してますよ。
うんうん、
ただね、うん、僕なんかの時は不良少年が多かった。それで、うんうん、不良っていうのはね、弱いものをいじめないですよ。
うんうん、
だから、例えば番長みたいな高校でやってもね、はい、自分の高校の誰々がやれたら、から、よし、やり返しに行こうなんつって、取っ組み合いなんかしたけど、うん、そういう非常に、義理人情があってね、うんうん、男っぽかった、
うんうん。
ところがね、今はね、非行少年、
うんうん、
不良と非行は違うんですよ、うん。非行はね、数人で弱いものいじめるでしょ、
うん、
例えば、この間の力士の、ね、うん、力士の、若い力士が17歳の力士が、うん、死んだ事件は嫌な話ですね、うん。あれはやっぱり非行少年だよね。非行ですよ、
うんうん。
だからあれは不良じゃない。
うん、
だから不良っていうのは、こう、ろくなもんじゃないんだけども、うん、どっかに志があって、その弱いものはいじめない。
うんうん、
それから、その悪いことはするけども、うん、そのこすいことはしないっていう、
うん
う
ん、
そういう自負心が、うん、あると思うんですね。
なるほど。
そこが違うんですよ。
なるほど、なるほど。そうすると、まあ、昨今、もてはやされている風潮ですが、ちょい悪とかっていうのはもう、ちゃんちゃんおかしい話。
ちょい悪は全然、反対でしょうね。
反対。
うん。全く興味ないですね。
ああ、うん、そうですか、
うん。うん。こっちはもう、ちょいじゃないもん。極悪だもん。
いやー本当にでもねぶっとい骨太な感じですよねそのね極悪ね極悪は本当にまあでもそのずっとそれこそ少年時代から不良だった人生なわけですけどその真ん中の部分というのはじゃあずっと変わらずに来ているというような感覚なんですか、
うん、だから結局社会で訓練されるから、
うん、
普通に生活みんなしてますよね、
うんうん、
そんな不良だからったっていつまでもねジジイになってこうサングラスして肩いからして張りてるわけじゃないんでただ芯がね、
うん、
つまり無印不良品ですよね無印良品っていうのがあるじゃないですか
ありますね
で無印良品っていうのはいいネーミングだけども、うん、これはブランドじゃないけどいいもんですよっていう、
うん、
ちょっとそういう気取りが見えますよ ね、
そうですね
で僕の場合は無印不良品なんですよでほとんどの、ね、人は無印不良品ですよ
ノーブランド
ノーブランドで不良品なんですよだけどその中で自分なりにその友人との間のルールとか、
うん、
そういうものの中で こう修羅場をくぐって生きてきてるわけじゃないですか、
うん、
だから優しいよね、
うん、
で怖いもの知ってるから、
うんうんうん、
だから暴れたりしたけれども、うん、まあそんなもんこっちも年だからね、
うん、
下駄履いて相手の頭殴って逃げるなんてことはみんなしませんよ
なるほどなるほど、まあ角は徐々に取れてきてるけど、でもまあちゃんとぶっといものは残ってるんだぞという感覚なんですかね。
それからね、うん、老人は年を取れば取るほど人間が穏やかになるっていうのは間違いですね。
間違いですか。
間違いです、ね、
間違い。
年を取れば取るほど悪くなりますそうですよ。
そうですか。
うん。
ららららららそうなんだ。悪くなってますか。うん、年を重ねることに。
それから、例えばね。
はい。
自分、ほら、昔の頑固じじいってね、いなくなっちゃった。
うんうん、
今どうもね、物分かりのいい老人が多くなってね。
うん、うん。
それで、若い人たちに会わせようとかね。
うん、
あ、いいんだよ、いいんだよ、とかね。それから、癌になった人の時もね、僕は癌だなんて思ってないからね、なんて。行って気を使って死んでるじゃない、
うん、
だけどやっぱり死ぬ時にバカ野郎っつって死んだ方がいいじゃないですか、
うんうん、
その方が、まあ、残された人間だったりすっきりするし、
うんうん、
その方が男らしいじゃない。
なるほど、なるほど、
ね、だから気概として良品になろう、
うん、
良くなろうという努力を幻想を捨てちゃえばいいんですよ。
なるほど。不良品のままでいいんだと。
不良品のままでいいという、
うん、
そういうふうに、まあ、開き直れば、
うん、
その俺は俺だっていう気持ちになればね、
なるほど、
その自分の位置というものを見つけることができるでしょ、
うんうんうん、そうですね。なるほど。形は全然もう不格好なままでもいいかということですね。
そうです、
うん、
そうです。
無理にこう四角く丸くなんなくてもいい、
ね、そうですね、
うん、
あるまんま、
あるまんまなるほど。いやいや、本当にパワフルという言葉が非常にこうぴったりくるわけですけど、今年の2月芥川賞で読売文学賞を受賞した時の挨拶、ニンニク注射を打ってもらったようなもので、あと5年は頑張れるというような。
そうなんですよ、あれはね
おっしゃってましたけど、
ニンニク注射を打たれたようでしたね僕は65でね、
はい、
もう好きなことはもうやり尽くしてきた、
うん、
いろんなことも病気 して血入ったことも含めてね、
うん、
もうやりたいことはほとんどやり尽くして、行きたいとこも行ったし、うん、もういいやとも思ってたんですよ、
うんうんうん、
そしたらね、
そこに来て、
うん、そこに来て読売文学賞いただいたらね、ビーンと背中に筋が入っちゃってねなんだこりゃと思ったらね、これニンニク注射
さらにガツンときたぞ。
なんか脳髄にねニンニク注射入れられたみたいでね、嬉しかったですね。
いやいやいや、
そのおかげでね、また芭蕉のことを調べようと思って、
うん、
ここ2年間ぐらいは松尾芭蕉のことを調べるフィールドワークやろうと思ってるんです。
なるほどなるほど。まあそのね、ニンニク注射の効果ももちろんあるんでしょうけど、でもそのもともと持ってらっしゃるパワーの源って何なんですかね。
いや、もうそんなないですよ。
いや
もうね、
いやいやいや、
置いてきてるんだけどね、このままでいいっていう気持ちですね。
このままでいい、
いいって気持ちね。あとご飯食うことね飯日本人は飯を食えってね、
うんうんうんうん、
特に今新米が出てきてるからね美味しいのはね、
うん、
パワーつくのはね、うん、新米炊きたてのご飯にね、うん、納豆かけて食べるんだけど、
うん、
僕はね、納豆にね、キムチと生卵を入れるの。
おー、これは。
だから丼にね、うん、まず。
勢力つきそうっすね、う
ん。納豆入れるでしょ、
はい、
納豆とそれからキムチをバザッと入れて、
うんうんうん、
そこにね、生卵を入れるの。
うん、
で、それをぐちゃぐちゃぐちゃっとかきますの、
うんうんうん。
それをね、炊きたてのご飯にかけてね、食べるとね、来ますね、骨から。
来ますか。もう、ニンニク注射ばりの。
ニンニク注射をやったことはないんだけどね。
あ、そうなんですか。本当はないんです
。一度やってみたいなと思うんだけどね。ニンニク注射もこれ効くんじゃないかと思うよね。
キムチ卵納豆。
キムチ卵納豆。
なるほど。
これでね、丼飯をガガガガガって食うとね、ガッと来てね、
まだまだいける。
若いやんちゃん、もうかかってこいって、下駄で負けねえぞって感じになるね。
そうですか。これから挑戦していきたいフィールド、ジャンルというのはどういったことになってきますかね。
松尾芭蕉のね、
うん、
フィールドワークです。
なるほど。
で、芭蕉さんが、なぜね、
うんうん、
江戸に来て、
うん、
深川に行ったのかっていうのは、いうのが、謎なんですけれども、
うん、
僕は、実は、深川に行った大きな理由があるっていうことを、勘で発見しまして、
うん、
それから、奥の細道もね、
はい、
要するに、風雅の旅っていうふうに言われてるけど、うんうんうん、とんでもない。もっと、別の目的があったということに目をつけて、
はい、
それをデータとフィールドワークで実証していくのが、
はい
はい、これからの仕事で。
そうですか、
はい、
すごいエピソードが あるわけですね。
そうです。
あるんですね。
あります。
わかりました。じゃあ今後ちょっとそれが日の元に明らかになるのを楽しみに待っております。
はい。
はい。最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
深沢七郎先生です。
深沢七郎先生、はい。うん。
埼玉のラブミー農場というところで、勝負町ですね、奈良山武士校という本を書いた、作家ですけれども、深沢さんが僕は好きで好きで、それで深沢さんの元へ通って、いろんな話を聞いて、随分叱られましたけれども、深沢七郎先生ですね。それからもう一人はね、段和夫先生です。段和夫さん、はい。段和夫さんも小説家ですね、家宅の 人を書いた。
はい、
で段和夫先生はもうおおらかで、もうその怪談時ですよ、わはっはっと笑って、でみんなに酒を飲んでおごって、うん、男はこういうふうに精力的にやっていくもんだっていうふうに生きた人ですね、うんうん、深沢一郎先生は農業をして、自分の内部にずっと自分とは何かってことをずっと見つめていった人ですね、うん、一見すると正反対の人ですけれども、うんうん、まあ私は編集者で両方のダンさんと深沢さんの担当者でしたから、でそれについて一緒に旅行に行ったり、それから小説を読んだり、それから料理を、両方も料理が得意ですから、そういうの料理を教わったりする中でいろんな人間の生きる意味というのを教わりました。
うん、
深沢志郎さんにはやっぱりご飯の美味しさを教わったね。白萩様って言ってたから、お米を白い萩の花で白萩様って言うんだよね。
そうですか。
でこんな言葉誰が作ったんですかって聞いたら、うんうん、俺が作ったって言ってました。
そうですか。
ダンさんは、はい、まあ豪快で日本中、最後はポルトガル、ね、サンタクルスまで行って、うん、日本中放浪 してきたいわゆるブライ派の、うんうん、あの坂口安吾とか太宰治の仲間ですけれども、ダンさんは痛快で合法で人の面倒見が良くて男の中の男でしたね。
なるほど、そういった方々に教えを受けて、それが今嵐山幸三郎の血となり肉となって、
まあ血と肉になってるかどうかわからないけど、うん、この先生はまあ今思い出しても胸が熱くなる先生です。
ラジオ版学問のすすめ、本日は作家エッセイストの嵐山幸三郎さんにお話をお伺いいたしました。先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
ラジオ版学問のすすめ、スペシャルエディション。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、作家の嵐山幸三郎さんをお迎えしての後編をお送りしました。いや、嵐山幸三郎さん、本当に魅惑の嵐山ワールドでございましたが、でも本当にこう骨が太い極悪という感じですね。いやいや、本当に魅力にあふれてます。そして今後芭蕉のね、謎についてもかなり明らかになるものがあるようでございます。ぜひ楽しみに待ちたいと思います。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、山田健でした。